おはようございます。マイクです。今日も全カストの時間がやってまいりました。今日は2025年12月28日、日曜日の朝7時。朝の準備をしながら聞いてくださっている方も、八つ明けでほっと一息ついている方も、どうぞ最後までお付き合いください。この全カストでは、エンジニアの皆さんに向けて全のトレンド記事をゆるっと、でも中身はしっかりめにご紹介していきます。今日は全部で5本の記事をご紹介していきます。セキュリティから AI、 開発プロセス、メモツールまで結構バラエティ豊かなラインナップなので、どこか一つはこれ自分のことだってなる話があると思いますよ。では早速1本目からいきましょう。1つ目は60億円流出、 GitHub トークン流出から始まった API 改ざんとその対策という記事です。タイトルからして胃がキュッとなるやつですね。ステーキングプロバイダーで実際に起きた60億円規模の資産流出インシデントを続報ベースでかなり丁寧に分解してくれています。ポイントは、一発の致命的なゼロデイじゃなくて、ごくありがちなGitHub アクセストークン漏洩からじわじわ侵入されていったこと。流れとしては、まず漏れたトークンで IAC リポジトリにアクセスされて、ブランチの作成削除をトリガーに CI を悪用、そこから CI 環境にある AWS や GCP のクレデンシャルを盗られて、本番 Kubernetes に侵入され、実行中コンテナにペイロードを注入、IP テーブルスや EBPF でネットワークを書き換えて API レスポンスを改ざんし、ユーザーに普通のトランザクションに見えるように再構した上で、実は資産引き出し権限を奪うトランザクションに署名させていたという、かなりえげつないシナリオです。この記事がいいのは、怖かったですねで終わらず、対策を3層構造で整理しているところ、まずはセクレットスキャニングやプリコミットでの漏洩予防、ログマスキングやランナーの隔離、 TFA、SSO などそもそも漏らさないレイヤー、次に GitHub Environments や承認ルール、権限最小化、OIDC を使った長期シークレット撤廃など、漏れても一気に全部はやられないようにするレイヤー、そして最後に GitHub 監査ログや Kubernetes ランタイム監視、EDR、インシデント対応計画での検知と対応、どれか1個やって安心じゃなくて、複数の網をかけていくことが大事だよね、という話が実例付きでまとまっているので、うちの CICD 大丈夫かな？で、気になってる方はチームでの見直しの叩き台にかなり良さそうです。続いて2つ目の記事、手作り RAG システムで RAG の仕組みを学び直すという内容です。最近は Vertex AI Search みたいなマネージドサービスが充実してきて、とりあえずつなげば動く時代になってきましたけど、この筆者はあえて Python と Gemini API だけで小さなアラグシステムを自作しながら仕組みをちゃんと空で理解し直そうというアプローチをとっています。面白いのが、細かくチャンク分割して全部ベクトル化する従来スタイルから一歩引いて、 Gemini 2.5 のロングコンテキストを生かして PDF をファイル単位で参照する設計にしているところ、その際 PDF の本文そのものをベクトル化しないで、この文章は誰向けで、何の目的で、どんなキーワードで検索されそうかといった要約テキストを LLM で作り、そのサマリーを埋め込みに使うんですね。ユーザーの質問側も同様に検索用クエリを別で生成して埋め込みにする。題材としては新宿区の暮らしのガイド PDF を使っていて、 1.PDF を取得してクラウドストレージに置くところから、2.Gemini 2.4 Flash でサマリーを作り、3.Gemini Embedding-001 で埋め込みを作成、4.Cosine 類似度で上位3件を選んで、その PDF を URI のままプロンプトに渡して回答を生成するという流れをステップバイステップで追っています。さらにユーザープロファイルと過去の質問履歴をプロンプトに混ぜることで、引っ越してきたばかりなんですねとか、状況に応じた案内をしてくれるパーソナライズもやっている。最後は本番運用で考えるべきポイントも整理されていて、ベクターサーチやバーテックス AI サーチでのスケール、ベクトル生成の自動化、認証と権限制御、個人情報保護、ネットワーク境界の守り方、品質評価、コストレイテンシの最適化、根拠提示 UI など、 実務でそのままチェックリストにできそうな観点がずらっと並びます。結局マネージド使うにしても中身のロジックを理解してるとチューニング力が違うよねというメッセージが刺さる記事でした。3つ目の記事はちょっと未来っぽい話題、 Visual Studio 2026で GitHub コパイロット用の設計ドキュメントを整備するときの注意点という内容です。コピロットでコード生成させるときに設計方針を何も伝えないとプロジェクトがだんだんカオスになっていくというのはもう多くの方が実感されていると思います。この記事では github/copilot-instructions.md でざっくりした方針を書きつつ、もっと詳しい AI 向けの設計ドキュメントは別フォルダーで管理するやり方を前提にしています。問題になるのが Visual Studio 2026の Agent Mode の使用。 VS Code と違って Solution Explorer に出ていないファイルは基本読めないんですね。じゃあフォルダービューに切り替えればいいんじゃとか、設計ドキュメントも全部ソリューションに追加すればという案が出るんですが、運用が重くなる、誤操作が増えるなど現場的には辛い。そこで筆者が検証した結果、 Docutab Instructions is standstimestep.instructions.md というコパイロットのカスタムインストラクション用のパス配下に置いたファイルなら、ソリューションに表示されていなくてもちゃんと参照してくれるということが分かったと。つまり VS2026 の世界では AI に読ませたい設計書は GitHub Instructions、Instructions で MD として整理しておくのが一番現実的な落としどころじゃないという結論になっています。将来的には VS Code みたいにリポジトリ内の任意ファイルを Agent Mode が読んでくれるのが理想だけど、現時点ではこのディレクトリ戦略で設計ドキュメントを AI にきちんと届けつつ、開発者の運用負担も抑えられそうだという実践的なノウハウ記事でした。4つ目の記事は天下一レビュープロセス大会2025というタイトルからして楽しそうなやつです。これはアルダグラムさんのサービスカナで試験導入している AI 中心のコードレビュープロセスを紹介している記事なんですが、やっていることがかなり攻めています。まず開発者はローカルでクロードコードのスラッシュコマンド /re を使って自分の差分を AI にレビューしてもらう。それを踏まえて PR を作ると Slack のワークフロー経由でデビン・クロード、最後に人間レビュアーという多段レビューが自動で回る仕組みになっているんですね。この時重要なのが AI に渡すコンテキスト、リポジトリ内の Docs 配下にドメイン別、エンドポイント別、ライブラリ別といったマークダウンドキュメントを整備しておいて、 AI がそれをコンテキストキャッシュとして参照できるようにしている。さらに Rails ベストプラクティスに特化したサブエージェントを定義して、スラッシュコマンドや GitHub Actions から呼び分けることで、ここの設計 Rails 的にどうみたいな結構深いところまで AI に見てもらっているのが特徴です。結果として人間レビュアーの負担が体感で9割ぐらい減っているという話で、AI を入れたからレビューが雑になるではなく、 AI がインラインコメントをガンガン書いてくれることで人間は本当に重要な判断だけに集中できる方向に振り切っているのが面白いところ。もちろん課題も挙げていて、特定モデルへの単一依存リスクだったり、ドキュメント更新時には人間のレビューが欠かせないよねという話もきちんと押さえています。こういうレビューの工夫を各社持ち寄る天下一レビュープロセス大会やりませんかと呼びかけていて、聞いているあなたのチームでも内流の AI レビュー考えてみたくなる、そんな記事になっています。そして5つ目、最後の記事はガラッと雰囲気が変わって、 Obsidian を使ってみた所感と実際に試して分かったことという話です。著者はもともとマークダウンで仕様や調査メモ、タスクを整理しつつ生成 AI と組み合わせて開発している方なんですが、 MD ファイルの管理どうする問題にぶつかって Obsidian を試してみたという経緯です。良かった点として挙げられているのは、まず起動が早いこと、そしてローカル完結で 普通のファイル構造がそのまま見える安心感。同期処理がない分軽快でマークダウンだから AI とも相性がいいし、プラグインも充実していると。エンジニア目線だと分かる、これ大事というポイントが抑えられています。一方でモバイル同期周りはちょっと癖があったようで、 iCloud 上の特定階層に置かないと Vault を認識してくれなかったりと、気軽に同期というイメージとはややギャップがあるとのこと。 Git での管理も試したものの、モバイルからのクローンやパッティの扱い、プライベートリポジトリでの443など実際に運用しようとするとハードルが多かったと振り返っています。現時点での落としどころとしては、社ローカルで完結するメモや開発系は Obsidian、 チームでの共有や整理が前提の情報は Notion というツールの使い分けに落ち着いたそうです。全部を一つのツールに押し込もうとせず、用途ごとに気持ちよく使えるツールを組み合わせるという発想は多くのエンジニアにとって現実的なバランス感覚なんじゃないかなと思います。というわけで今日は GitHub トークン漏洩から始まった60億円規模の API 改ざんインシデントと、その多層防御の考え方、 Gemini API で手作りする Large システムと、サマリー重視の現代的な検索設計 Visual Studio 2026で、コピロットに設計ドキュメントをちゃんと読ませるためのパス運用、デビンやクロードを組み合わせた AI 中心の多段コードレビュープロセス、オブシディアの実際に使ってみて分かったメモツールの現実的な使い分け、この5本をご紹介しました。気になった記事があれば、ぜひショーノートから元の記事も読んでみてください。細かい設定やここでは触れきれなかったテクニックもたくさん載っています。Zencastでは番組の感想やこんなテーマ取り上げてほしいといったリクエストも大歓迎です。あなたの現場での工夫やちょっとした悩みなんかもぜひ共有してもらえると嬉しいです。それではそろそろお別れの時間です。今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。次回の Zencastでまたお会いしましょう。